沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。ひがりかです。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今年度に入ってからよろず支援拠点コーディネーターの方と、そしてよろずの皆様がアドバイスをして、経営が回復したよ、業績がすごい良くなったよっていう方も一緒にご登場いただいております。今週のお二人をご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島典夫さん、おはようございます。
おはようございます。
そして夜光貝ジュエリーシェリーナの東間清乃さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はどんなに苦しい状態でよろずに相談に行ったかということと、
はい、
ね、お父様の、宝石店から、独立して、親御さんも助けたいという気持ちもあって、自分で独立してジュエリー店を作ったんだけど、
はい、
それが行き詰まって苦しい思いで、よろずに飛び込んだところから、
はい、
そこを撤退してご両親のもとへ戻ったっていうところまでのお話を伺いました。
はい、
どんな話だったんだろうと思われる方は、実はホームページで皆様聞けますからね、RBCラジオのホームページからよろず経営塾をクリックしていただきますと、先週の番組も聞けますから、どうぞ聞いてみてください。ということで、こう次なるお話をお伺いしたいと思います。
はい、
で、撤退するときってやっぱりものすごい勇気がいったっていう話があったじゃないですか。
そうですね。はい、
ね、すごい苦しくもあった。やっぱり一番その時に苦しかったことっていうのは何だったですか。
そうですね、まあ、資金の面もそうなんですけど、やっぱりその業者さん、一緒に最初にやった業者さんと揉めたっていうことが、やっぱりとても心苦しくてというか、まあ、とても怖かったっていうのもあったんですけど、うん、そこと、まあ、ちょっとまあうまくいかなくなってしまって、それをまあ両親にも相談できず、どうしていいのかなっていうのがやっぱ常に苦しかったですね。
なるほど。その業者さんというのは、東間さんが、ジュエリー店を作った、
はい、
そのジュエリーのそのをというかアクセサリーを作ってくれる業者さん。
そうです。はい、
はい、でその業者さんがいないとその商品は
成り立たない。
成り立たない、はい、でその業者さんというのはあなたが出会った人。
両親と、まあ、ずっとこの仕事上付き合いがあった業者さんで。
ところが
です、
はい、どうだったんですか。
よろずさんの方からは、夜光貝ジュエリーに関しては、うん、その知らない素材を人は買わないから、うん、その知ってもらうことから始めた方がいいっていうのもアドバイスを受けてて、それも伝えたんですよ、うん、もうすぐに売れないから、うん、じっくりちょっとやりたいっていう話もすると、うん、まあ、あそこも会社なので、うん、いやそれじゃ困ると、
うん、
でうちの、まあ、収益も上がらないから、うん、もうそれよりはもっと大きく動かした方がいい、
うん、
で追加融資をしてきてみたいな形で言われて、
うんうんうん、
でその時にただでさえその結構最初に借り入れもしたのに、
うん、
追加融資をしないといけないのかなっていうのもあって、
うんうんうん、
でそれを断ることもやっぱり、まあ、うん、もう全くそのパワーバランスがもう真逆になってしまって、
うんうんうん、
悩みました、すごく、
うん、
はい。
豊島さんたちはどんなアドバイスされたんですか。
はい、
そのブランドのコントロールするのはシェリーナの一番の肝だというふうに思ったんです。うん、でだけど向こうが自分たちが売りたいものだけを作ってどんどん送ってくるっていうのはそもそもおかしいだろうと、というふうな話をしたんですね。
なるほど。
まずシェリーナのブランドを確立しなきゃいけないし、
うん、
そのためにも夜光貝のことは知らなきゃいけないっていうのももちろんそれも入ってくるんですけれど、
うん、
そもそも自分たちが売りたいものを入れてこないメーカーとは付き合うのはおかしいだろうというのが基本的な考えでしたね。
ま、なるほど。でそう言われてみても私はその言い切れないっていうのもあったりなんか
したんですか。そうです、はい、うん、もう言い切れないし、あとはもう そこに切られたら、
うん、
結局私自身作ったこともないので、
うん、
もう終わってしまいますよね。
その時の突破口は何だったんですか。
他の業者も当たった方がいいよという、うん、一箇所だけじゃないからね、というのありました、う
ん
う
ん、なるほど。で、他の事業者さん、業者さん見つかりました。
その業者さんは見つけることはできなかったんですけど、その仕入れ先っていう形はできなかったんですけど、うんうんうん、そのやり方とかを、まあ、一からちょっと学ぼうと思って、うん、私自身そのいろいろ YouTube を見たり、うん、そういうところが手探りからも本当に始めました。石の夜光貝の研磨ってあんまり出てこないんですけど、石の研磨と同じじゃないと思って、でそういうのとかを調べたり、あとはその御徒町の方に行って、そのパーツをあの変えるところっていうか、この工具を変えるところに行って、そのこういう貝を磨きたいんですけどどうすれば光りますかっていうのも、まあ直接店員さんに聞きに行って、まあ石と同じだったらこんな感じで、このあの目の粗いものから細かいものに、まあ段階を多くすると光るかもしれないですとかっていうのを本当に手探りで一からも自分で作ろうってやっぱり思いました。
あ、すごい、はい。で、どうしてその変化を見てて、豊島さん、
やっぱり光が見えてきてるんじゃないかなという、うん、とにかく僕としてはまず血を、うん、
止める出血をね、どんどんもうね、お金だけがダダダダと出ていってるのを止めると。
それともう一つとしては、あの親御さんとのその制作者とこの関係があったんで、うん、まあ、お父さんと話を しなさいということで、うん、それがなかなかできなかったんで、ちょっと歯がゆい思いがしていましたね、
う
ん、
なるほど。
でもその話が終わった時に、あ、すごく安心しましたね、僕たちも。
なるほど。いや、もう行き作るところまで言いました。そのご業者さんの関係って、つまりは言う、それを止めるっていうには相当思い切ったことを言わないとできなかったわけじゃないですか、はい、どうでした。そうです
ね、いや、もうあの両親の方は、あのそうですね、両親の方は、まあ、実際そういうことがあったっていうのも知らなかったので、で実際まあきつかったねっていう形も言ってもらって、であとはもう、まあもう自分たちはもうあなたの味方だから、まあそれをまあ応援するだけだからって言っていただいたので、そこはやっぱり救われましたね、はい、
なるほど。なんかね、先ほどちょっと間の時間でね、あのお話を伺っている時に、実は裁判までなったんですって話をね。
あ、そうですね、はい、そうですね。その最初の借り入れをした時に、その制作の金、あの代金として先にもお金を業者さんに渡していたんですけど、結局揉めてしまって残りが、まあ、40万弱ぐらい、あのまだ未納の金額があったんで、でそれを、まあ、実際今資金繰り困ってるので一旦返金していただけないかっていう形を伝えたら、もうあそこがすごく怒ってきて、でいや、もうこっちだって損害あるんだからって言って、まあ、それがなしになりそうな形だったので、それもよろずさんの方に相談したら、いや、きっちりそこはあの返してもらおうということで、で少額訴訟を、まあ、自分で起こしました、はい。
ね、えすごい勇気あることをしましたよね
そうですね。
豊島さんどうでした、それを見てて、アドバイスをして、後押して。
もともとその商品が入ってくる前にお金を振り込むこと自体がおかしいだろうというふうに思っていたので、うん、それはすぐ返すべきだろうと、返さないんだったらこれは訴えるしかないということで、よろずの中にはあの弁護士の方もいるんで、それを自分で裁判を起こすとすれば安くできますよね、
うんうんうん、
あの弁護士を通すとお金かかりますから、自分でやればお金がかからないということで、それを勧めました、う
ん、なるほど、はい。でもその代わりもう自分でいろいろやんなきゃいけないから、それはそれで大変ですよね。
そうですね、もうすぐにあの図書館に行って、少額訴訟のやり方っていう何冊も借りて、もうあの読んで、でその裁判所まで行って、その自分で起こしたいんですけどっていう、まあひな形とかももらって、でそれでどういうふうにしたらあの書けるかっていうのも、もうネットで調べて、もうそれに時間をちょっと費やして、その時はきつかったですね。
そうよね、はい、夢を追うのじゃなくて、はい、今ね、その訴訟どうするかっていうところをまず一生懸命勉強するって、はい、なかなか きついですよね。
きつかったです、はい、
ね、そうすか。でもそれを乗り越えて、
はい、
ね、裁判も、
まあ、
終えて、
はい、
なんか一緒にそばで支えていらした豊島さん、
一応あの傍聴に行きました、
はい、すごく心強かったです、なんか裁判所ってなんであんなに薄暗いんですかね。それも本当になんかあの待ってる時に なんかもう少し電気つけてほしいんだけどっていうぐらい暗いんですよ、うん、で私としてはその業者さんがまあ県外からまあ来るって思ってたので、
うん、
で会った時に何て言えばいいのかな、うん、でその実際まあ何かきついこと言われるんじゃないかとかってもう怖くて心臓の音が聞こえるぐらいこの待合室で待ってて、うんうんうん、そうするとなんかあの足音聞こえてくるんですよ、うんうん、時間になってくるとコツコツコツって聞こえて、うん、やばい来た、うん、本当に来たと思ってパッて見たら豊島さんで、うん、なんか傍聴に来たよみたいなのほほんとしてたので、はい、あよかった一人じゃなかったと思って来てくれて、その、まあ、実際その裁判の場合はもう円卓になるんですけど、まあ、傍聴っていう形でずっとやっぱそばにいてくれて、で、まあ、当日はあの本人来なかったんですよ、まあ、あの県外っていうのもあったので来なくて終了になったんですけど、まあ、後日一応振り込みされてたの でそのじゃあもう訴訟は取り消し、まあ、取り下げっていう形で終了になりました。
あそう、いやまあねきつかったけれどいい経験しましたね。
そうですねもう1年目でそれってって思ったんですけど、ね、
でもこれから何があっても怖くないじゃん。
そうですね、でもその時にやっぱりいろんな方、まあ、よろずさんも含めて言われたのは、まあ、最初にいい経験をしたと思って、その、うん、まあ、最初の借り入れの金額もいい勉強と思って、で今後はやっぱり人を見る目をちょっとそ、あの、まあ、まあ養っていけたらいいねっていうのも言われました、う
ん、なるほど。いや本当にいい勉強ねできてよかったですね。これから財産ですね、
はい、
はい、ということでじゃあよろず支援拠点の電話番号申し上げます。 098-851-8460 平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、お電話でご予約くださいということで、なんかねいっぱいお話聞きたいんですけれども、もう今日もお時間になってしまいました。なのでまた続きは来週、あのどうぞ日曜日の朝7時半に聞いてください、もしくはインターネットですということで、最後もう一回ご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島則夫さん、そして夜光街ジュエリーシェリーナの東間清乃さん、お二人とも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。